つもありがとうございます。テルリー村上です。今回は極悪宇宙人の真実、極悪宇宙人の真実ということでお話します。ブラックアイっていう、まあ宇宙人がいるみたいなんですけども、まあ、白目がなくて異様なほど黒い目を持つ宇宙人ということで、まあ、このブラックアイが地球上に潜んでるということなんですね。アメリカの都市伝説でブラックアイキッズっていうのがありますけども、まあ、突然こう黒目の子供が出てきたということで、まあ、年齢 10代前後で髪は黒髪だったり金髪だったり、まあ、黒ずくめで目撃されることが多く、まあ、何かしら要求をしてそれに応えないと徐々に高圧的になるという、なんか気持ちの悪い、こうまあ人の形をした何か生き物かもしれないんですけど、まあ、エイリアンとかの、まあ、そういう生命体なんでしょうね。そういう、まあ、極悪な宇宙人がいるということなんですけども、まあ、宇宙人という概念はまあいろいろありますけども、まあ、今のそのブラックアイっていうのはなんかこうブラックデビルとか悪魔っていう感じもしますね。まあ、その宇宙人の真実なんですけども、まあ、地球を俯瞰すると、まあ、固定概念を打破できるかもしれませんね。そういう宇宙人っていうのも突拍子もないんですけども、もう地球をこう俯瞰してずっとずっとこうメタというかこうずっとメタ認知という言葉あるんですけど、ずっとこうズームアウトしていくと、そういった宇宙人のこう、真実もこう想像できて、何かしらこう理屈ではないですけど理論めいたことで話ができるのかもしれませんね。で、宇宙人と地球人なんですけども、まあ、使っているエネルギーが違うと結果が大きく変わるということだと思います。まあ、使っているエネルギーですよね。まあ、いろんなこうエネルギーありますよね。電気エネルギーとか、まあ化石燃料、石油だとか石炭とか、まあ、他にもいろんなエネルギー、あるいは太陽エネルギーとか、いろんなエネルギーをこう使っているエネルギーが使うことで、まあ、いろんなこうもの物理的にこう変わってくる、行動も変わる、動きも変わる、運動も変わるのかもしれないですよね。まあ、人というか、まあ、宇宙人とか生命体で、まあ、思考できるということであれば、まあ、思考エネルギーとか感情エネルギー、感覚エネルギー、直感エネルギーっていって、まあまあ、ユングさんが言ってる、まあ、心理機能の話ですけども、まあ、思考エネルギーって何を考えるかで、まあ、行動を変わってきますよね。感情エネルギーといって喜怒哀楽、喜びとか怒りとか悲しみとか楽しみのものがその根源のエネルギーでも行動は変わりますし、まあ、特に怒りのエネルギーって怖いですよね。一番こう怨念とか、まあ、感覚エネルギーっていうのは今のこの状態をどう感じるかでこう行動は変わりますよね。痛みとかいろいろありますよね。苦痛とかを避けたいっていうことから、まあ、いろんな行動が変わりますよね。こうニュートラルでこう感じない時っていうのはあんまり行動しないかもしれませんしね。で、直感エネルギーっていうのはどうひらめくかですよね。根拠のない自信とか、まあいろんなシチュエーションあると思うんですけど、こうしたらうまくいくと思うことで、まあ、そのいろんな方向性を突拍子もない方向性に行く人もいますし、こういう直感エネルギー、宇宙人はこの心理機能を融合してもたらす行動によって驚愕の結果を残しているのでしょうか。もう分かりませんね。なんとなくそんな気持ちもする。で、そのブラックアイっていうのはそういう、なんていうか、そんな宇宙人、まあ、極悪の宇宙人なのかもしれませんね。で、あと恐怖と不安がない世界ってなるんですね。もしかこのあるとしたら、シクハックといって、まあ、鐘楼廟師とか、アイビズリクとか、オンゾウカエとか、カイクとか、空腹毒苦とか、コインセイクとか、まあ、いろんな苦しみってあって、これ、まあ、浄土真宗とかでもよく言われる親鸞上人の話になるかもしれませんけども、こういうシクハックの語源っていうのは仏教なんですけど、こういう 恐怖とか不安っていうのがなくなったら、まあ、宿泊がなければ幸福に生活できるんでしょうかね。なんかこうどうなんでしょう、ものすごいこうそういう恐怖とか不安がない状態でこうニュートラル状態だと、なんていうかいろんなものを想像できるんでしょうかね。むしろその生老病苦とかそういった恐怖があるからこそ行動できるのかもしれませんし、実際どうなんでしょう、もっとこうそういうものがなければ、なんていうか IQ が上がって、こういろんなこう想像できる便利なものとか、こう人類が進歩進化するようなものができていくんでしょうかね。なかなかこうあるものを使う、今あるものを使うということで結果が出るのかもしれませんし、難しい話ですよね。まあ、そういった小老病苦があるのが面白いのかもしれないし、何とも言えないですね。で最後タイムトラベルで、タイムトラベルっていうのは、まあその直線的な時間の概念では、その現在過去未来ってありますけど、その現在過去未来がいくつもあったとしたら、それをいくつもあったのをこう動くとしたら、宇宙っていうのはそういった意味で際限なく広がっていて、その物理空間じゃなくて時間空間、なんていうか空間っていうのもこう何でしょう、分けられてなくて不連続であるんだけども、そこに層ができている。難しいですよね、概念として。こう光の概念なのかもしれませんし、その意味では普通の、まあ、物理の学ではなくて、まあ、量子力学とか何というかいろいろありますよね。そういった中でこう複数複雑に絡み合ってるんですけども、ただ連続性もあると。その中に何かこう見落としてる部分とかもあるかもしれませんし、要はその大小とか高い低いとか浅い深いとか広い狭いっていう概念が通用しない世界、実はあるのかもしれませんね。そのなんていうか、まあ想像の世界の中のそこをこう抜けてるというか、そんなところがあるのかもしれませんね。実は見えてないだけで、まあ本当は見えてるとか、よくあるもう霊魂とかいろんな存在とかあるんでしょうけども、まあ、あの世とかこの世とか。なんかまあ最近はなんか若者はあの世を信じる人も増えてるっていうことなんですけど、なんかこう信じるものが増えることによってそれがこう現れてくる。信じることがなんていうかこういろんなものをこう生み出していくんでしょうけども、その時空の旅人っていうのはいるかもしれませんよね。その時空の旅人が本当は宇宙人なのかもしれませんね。なのでその極悪とか極楽とか極涼っていうのはあるのか知りませんけど、まあいろんなこう評価が分かれる中で、まあ、いろんなこう、真実が出てくるのかもしれません。まあ、要はいろんなことを問いかけをしてそれを探すっていう旅も、なんていうか、それこそが真実を生み出すものなのかもしれませんね。今回は極悪宇宙人の真実ということで、お話ししました。ありがとうございました。